ありがとう、作家の本田健です。今回のテーマはユダヤ人が子供の頃から教える無形資産とはです。今までユダヤ人大富豪の教えという本も書きましたし、なぜかですね、19歳の頃からユダヤ人の人たちとこうご縁がありまして、今でもいろんなところに行くと、なぜかユダヤ人の人たちと友達になるというか、同じテーブルになって盛り上がるとか、特にその相手が何人っていうことを考えたことはないんですけども、気がついている話をしたら、あ、実はユダヤ人だったんだってことがよくあります。ユダヤ人と日本人、すごく似てる説っていうのは僕は勝手にあるんですけど、例えば英語で Jewish Mother、 ユダヤ人の母親っていう言葉があるんですけど、日本語で言う教育ママみたいな感じなんですよね。もう小さい頃からその習い事に連れて行って、そしていろんなことをやらせて勉強をちゃんと指導してみたいな、いわゆる日本の受験、お受験ママっていうのとユダヤ人の母親っていうのはすごいそっくりなんですよ。で、そういう意味でなんか厳しい母親に育てられた犠牲者同士、なんか連帯感みたいな、そういうのをですね、実はユダヤ人の人たちと持ってたり、そしてユダヤ人の家庭っていうのはかっちりしててね、そのなんか物を元に戻しなさいとか、こうお金の計算とかちゃんとしなさいとか、お小遣い帳をつけなさいとか、他の文化であんまり言われないような几帳面さ、これはね、ユダヤ人と日本人が持ってる感じがします。まあそういう意味で、このユダヤ人が世界的に活躍しているのはなぜなのか、これは僕なりにその一つの仮説があるんですけども、今日はちょっとそんな話をしていきたいと思います。ちなみにユダヤ人っていうのは、もともとですね、今あるイスラエルの周辺に住んでた人たちなわけですが、2000年前にですね、国が滅びまして、そしてそこからこう迫害されて、まあ、世界中にこの部族が散っていったわけですよ。まあ主にヨーロッパ近辺に行ったわけですけども、例えばドイツとか、今で言うフランスとか、それからポーランドとかロシアとか、そういったところに逃れて行ったんですよね。で、ユダヤ人がかわいそうなのは、どこに行ってもいじめに遭うというか、意地悪されるというか、迫害される。まあそういうふうな感じのかわいそうな人たちなんです。でも皆さんも多分ご存知だと思いますけど、アウシュビッツで何百万人という人がですね、餓死に送られたり、殺されたりするのも、このユダヤ人がこう迫害されるという、そういうふうな歴史の上に成り立っているわけですよ。で、その、なんでそうなのかっていうことなんですけども、まあ簡単に言うとですね、まあそのユダヤ人っていうのがもう固まってるんですよね。固まって生活してる。そして、そういろんなとこで迫害されたので、普通の商売ができなくて、金融業とか、そういうふうな感じの商売をやるようになった。まあ、ってことはお金を持ってるわけですよ。で、お金を持っててずるくてひどいやつみたいな。なので、今の陰謀論にもつながる世界なんですけども、もう200年、300年前からユダヤ人は、こう、お金に厳しくてずるくて、そして、ひどいやつなんだ。これはシェイクスピアのそういうふうな劇にも出てくるわけですよ。まあ、それぐらいですね、イギリスでもフランスでもイタリアでも、ポーランドでも、そしてロシアでも迫害されて、そして最終的にですね、1940年代にアウシュビッツを含めたくさんのところで虐殺されると。まあそういうふうなところでですね、ものすごく悲しい歴史を持ってるわけです。で、その修正によってですね、例えば迫害されてその町から出ていかなくちゃいけないってことは、ずっとこの2000年の間ってしょっちゅうあったと思うんです。で、それでユダヤ人の人たちが持っている感覚としては、持っていけないものはできるだけ所有しない。例えば不動産とかすぐ持っていけませんよね。なのでダイヤモンドとか金とか、そういったものに資産を変えてすぐ持って逃げるように。こういうふうに感覚があるわけです。で、もう一つ興味深いのはですね、ユダヤ人の人たちっていうのは、とにかく教育にすごく熱心なんです。なぜかというと、教育っていうものは、一旦授かるとですね、それを人から奪うものができない、そういう感じの資産ですね。これを無形資産というふうに僕は呼んでいます。で、資産と呼ばれるものには、実は無形資産と有形資産というものがあって、有形資産というのは、例えば貴金属とか不動産とか、株とか、現金とか、そういうものですよね。まあ、車とかなんかも今だったらそうだと思います。まあ、これはビットコインなんかも、まあ、見えないですけども、一応有形資産の中に、入れときましょう。まあ、経済的な価値があるというもんですよ。で、無形資産っていうものは、奪うことができないんですよね。目に見えない、例えば信頼とか、経験とか、そういったものですよ。そういう意味で、無形資産っていうのは、誰かが、その無理やり奪おうと思っても奪えるものではない。まあ、そういう意味では、 この有形資産を持つのも大事だけど、無形資産にその投資することでユダヤ人はどんな時でも大丈夫なようにする。こういうふうな文化になったんだと思います。無形資産の中にも実は2つありまして、お金になる無形資産とお金にならない無形資産というのがあります。例えばお金になる無形資産としては学位、経験、人脈、それから信頼というのがあります。こういったものはですね、すぐお金になるわけじゃありませんが、例えば医学博士とか、あるいは学校の教員免許とか、そういったものを持っていると、看護師なんかもそうかもしれませんね。設計士とか。いわゆる知的職業についていると、一定のですね、給料が保証されるわけです。同じように20年営業やってました。ダイヤモンドビジネスに携わってました。こういう人脈あります。こういう信頼を受けてます。こういったものはすぐ現金になるわけじゃありませんが、換金価値があるものです。でお金にならない無形資産としては、友情、家族愛、心の平安、そういったものはですね、すぐにお金に変えることもできないし、そしてですね、お金に変える必要もないものだと思います。そしてお金に変えてはいけないものかもしれません。そういう意味ではユダヤ人の人たちっていうのは、家族をすごく大事にして、知識を大事にする。お金になる無形資産とお金にならない無形資産、これを両方とも大事にするというふうな習慣があります。今まで付き合ったいろんなユダヤ人の人たちがですね、その悲しい歴史を乗り越えて自分に投資する。そして自分がですね、より人間として、人物として素晴らしく信頼される。そして、こう、友情をしっかり作れる。まあ、こういう人間として生きているのは、そういう、こう、サバイバルメカニズムだってことがわかると思います。非常に面白いのは、ユダヤ人の人たちとビジネスするときって、基本は紹介であったりとか、あるいはほとんど契約書とかっていうのも、作りません。なので、まあ、県がそういうんだったらそれで全部いい。まあ、一応メモでね、メールで送ったりとかしますけども、細かな契約とか取り交わさずに、もう信頼ベースでやることがユダヤ人の人たちとは多い感じがします。まあ、それはですね、とても嬉しいことで、そういうですね、ビジネスができる。これはお互い信頼できてってことだと思いますが、小さい頃からですね、この無形資産をしっかり作るように、こういうふうな教育を受けているユダヤの人たちは、まず勉強。そして知識、知恵、人脈、信頼、そういったものを大事にします。なので、信頼を失うぐらいだったらお金を失った方がいい。こういうふうに考えて信頼を一番大事にする。そういう傾向があります。そして、いざという時には、小さな貴金属ですね。金は結構たくさん持とうと思ったら大変です。なので、ダイヤのね、すごくいいもの。これ例えば3億円ぐらいでこれぐらいでも価値があったりとかするので、数百万円分の価値があるダイヤ。これを袋に詰めて逃げる。こういったことで命からがら逃げてきた人たちに何人も会ったことがあります。そしてそれ以外の人たちはですね、貴金属とかそういったものは全部取られちゃったけど、学位、経験、そして知性、そういったものをですね、しっかり持ってさえいれば、全く新しい街でゼロからやるとしても、ある程度豊かな生活ができる。こういったことが保証されているわけです。あなたはどれだけの無形資産を持ってますか？これからの時代は、たくさんのお金があるというよりも、どれだけ素晴らしい友人がいるのか、どれだけ家族とつながっているのか、学位があるのか、あるいは経験があるのか、人脈があるのか、どれだけ信頼されているのか、今風の言葉でいくと、どれだけ SNS のフォロワーがいるのか、これも無形資産になると思います。税務的に言うとですね、無形資産に課税することはできません。例えばビットコインとか現金とか金とか、それは例えば4月1日時点の価格表によってですね、評価することができます。けれども、学位とか経験とか人脈とか信頼とか、そういったものは課税対象になりません。そして計算することも難しいです。けれども、あなたに人脈、信頼、経験、そして学位なんかがあれば、それは実はお金を生み出す可能性のある無形資産だと思います。素晴らしいのは、これをですね、相続させることもできるんです。そして相続税はゼロです。なので、あなたがもしお子さんに何かを残したいとしたら、貴金属とか株とか、そういう課税されるものではなくて、課税されないような人脈とか、経験とか、愛情とか、そういったものをたくさん残してあげたら、素晴らしい相続になると思います。 今回はユダヤ人の人たちが大切にしている無形資産について話をしてきました。こういったのをもっと知りたいという方は、ぜひコメント欄にもっと知りたいって書いてください。そしてあなたが大切にしたい無形資産についても書いてみてください。多分無形資産ってこと自体あんまり考えたことなかったかもしれませんが、あなたが大切にしたい無形資産は経験でしょうか？それとも人と人とのつながりでしょうか？家族愛でしょうか？友情でしょうか？それともいろんな人たちからの信頼でしょうか？これを大切にすることで、あなたの人生は素晴らしいものになっていくと思います。コメント欄にあなたが作っていきたい無形資産、ぜひ書いてみてください。
ありがとう、ありがとう、ありがとう、作家の本田健でした。
この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。